おはようございます。ワールド AI ニュースです。本日はソフトバンクグループが掲げた人工超知能への壮大なビジョンや、中国で起きた AI 開港をめぐる画期的な判決、そして巨大データセンター建設が引き起こした深刻な摩擦などをお伝えします。 AI ウォッチによりますと、ソフトバンクグループは2025年度の決算を発表し、純利益5兆円超えという驚異的な数字を達成しました。孫正義会長が掲げたのは、人間の知能をはるかに凌駕する ASI、 つまり人工超知能のナンバーワンプラットフォーマーになるという野心的な目標です。好調の背景には、投資先であるオープン AI と半導体設計の ARM の劇的な成長があります。かつてAI 革命の旗振り役を辞任した孫氏が、今や具体的な利益を伴って知能の爆発を現実のものにしようとしています。これは単なる一企業の成功にとどまらず、世界の AI インフラの主導権がどこに集約されるかを示す極めて重要な局面と言えるでしょう。企業の拡大が加速する一方で、働く個人の権利を守る司法の動きも出ています。ザ・ガーディアン紙によりますと、中国の広州市の裁判所は、 AI への置き換えを理由に解雇された労働者に対し、会社側が約2万8000ポンド、日本円で約550万円の賠償金を支払うよう命じる判決を下しました。原告の張さんは、大規模言語モデルの品質管理担当として勤務していましたが、会社側は AI がその業務を代替できるようになったとして彼を解雇しました。この判決は、 AI の導入を熱心に進める中国においても、雇用の安定性が法的に保護されるべきだという重要な先例となりました。技術革新と労働者の生存権をどうバランスさせるかという問いは、今後世界中の法廷で繰り返されることになるはずです。技術の進化は物理的な環境にも巨大な負荷をかけています。同じくザ・ガーディアンによりますと、アメリカのユタ州でマンハッタンの2倍以上の面積を誇る世界最大級のデータセンター計画、ストラトスが承認され、激しい反発を呼んでいます。この施設が必要とする電力は9ギガワットに達し、なんとユタ州全体の消費電力を上回ります。さらに、深刻な干ばつに悩む地域でありながら、冷却のために膨大な水を使用することも問題視されています。 AI の知能を支える物理的な代償が、一州のインフラをパンクさせかねない規模にまで膨れ上がっている現状は、持続可能な AI 開発という課題がもはや綺麗事では済まされない段階に来ていることを示しています。インフラへの懸念が広がる中、サイバー空間でも新たな脅威が確認されました。日経クロステックによりますと、Google のセキュリティ組織は、 AI によって開発されたと思われるゼロデイエクスプロイトを初めて確認したと報告しました。先日、 AI による攻撃が産業規模に拡大しているとお伝えしましたが、ついに脆弱性をつく攻撃コードまでもが AI の手で生み出されたことになります。これは攻撃のスピードと精度が人間の防御側の想定を上回り始めたことを意味します。AI がサイバー防衛の盾となる一方で、同時に最も鋭い矛にもなっているという皮肉な現実が具体的な形となって現れました。こうした激動の中で、現場には疲れも見え始めています。日経クロステックによりますと、 IT ベンダーや顧客企業の間で、使う前から生成 AI 疲れが蔓延しているといいます。次々と登場する新技術に追いつけず、どう活用すべきか分からずに思考停止に陥るケースが増えています。これに対し、 AI なんは、 AI を単なる効率化の道具ではなく、経営戦略の中核に据えるべきだと指摘しています。 POC、 つまり概念実証の繰り返しで終わらせないためには、導入の目的を明確にし、活用領域を定義した上で組織に浸透させる設計図が必要です。 AI を魔法の杖ではなく、戦略的な資産として捉え直すことが、疲れを克服する鍵となりそうです。最後に、伝統ある文化の場でも AI をめぐる衝突が起きています。 ザ・ガーディアンによりますと、世界最高峰のガーデニングの祭典、チェルシーフラワーショーにおいて、AI を使った庭園デザインをめぐり、デザイナーたちの間で意見が真っ向から対立しています。数々の賞を受賞してきたマット・キートリー氏が、AI による自動デザインアプリを導入したことに対し、他の園芸家たちは創造性の欠如だと警鐘を鳴らしています。シャンパングラスが傾けられる優雅な社交の場でも、AI という新しい筆が伝統を壊すのか、それとも進化させるのかという芸術の本質をつく論争が始まっています。本日のワールド AI ニュースは以上です。また明日お会いしましょう。